WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはその時々のニュースや話題について3人の記者が掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
なんか最初の掘り下げる番組です。なんか省略した、ものすごく省略したような。
そんな掘り下げられるんだろうかという一抹の不安、はい、ほぼ脱線なんじゃないかという、
まあ、時々ね、脱線したり解説したりしながら、掘り下げていく番組です。
はい
はい、
はい、
ね、相変わらず、あ、この前初めて落語を聞きに行ったんですよ、
はい、寄せに、
ほ
よ、寄せ
寄せ、
なんすか寄せって、
末広亭とか、
うん、なんかああいう
常設の小屋みたいな
落語会なんで、あのほらゴールデンベアの小杉が、
う
ん、あ、ポロシャツとかの、
そうそうそう、
はい、熊のマークの、
そうで、はい、主催する金熊会みたいななんかがあって、うん、それのイベントの一環で行ったんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。超いいですね、あれ。
誰落語家って？
ですね、
うん、
ちょっとそれはちょっと秘密なんですけど
絶対忘れてるよ、ね、
小杉の人が実は
いやいやいや
落ち研だったとか、そういうこと。
なんか
本物の落語家の
話家の人が、みんな新内さん、京太郎さんとか、京太郎師匠とか、
はい、あ、登壇したの？
登壇して、
うん、
もうすごめっちゃ、もうね、
演目なんだったんですか？うん、
演目ね、なんだ、なんかメモったんですけどちょっと忘れちゃいました
どんな話か覚えてるの？
一つは後ろ車、後ろ向いてやるやつ。
知らない。
知らない。
うん。
あとは、後ろ向く車と、あとなんだっけな、立川系の方が話してたやつが、うん、なんか
立川
。
立川だと駅
になっちゃう。うん、なんかなんとか箱みたいな。
うん。
わかる？このお2人は。
俺も全然わかんない。
わかんないんかい。
私一時期でもあれで深夜寄席よく行ってたよ。
あ、本当。
うん。そういうなんか落語女子が流行った時代あんじゃん。
いや、知らない。
あんのよ。
はい。う
ん、
いや、あれいい。あんな面白いんだ。
面白い
よ。何面白いと思った。
いや、なんか、
うん、
その、まあ、価格も魅力なんですよね。
え？
価格？
価格？
あ、お金。3500円とか4000円ぐらいで。
うん、
楽しめるんですよ。だまあそんなにこう、うん、なんていうの、気楽に、
うん、
ちょっとこう行ってみようかな平日の夜にみたいな感じで行って、
うん、
でやっぱその話もすっごい面白いし、僕なんかそのほら話知らない、初めてだったんでそんなに話知らないんだけど、それでもなんかこう聞いてるだけで、あ、なんか面白いなと思って、話ってこんな面白いんだと思って、
うん、
なんかすごい得した気分になりましたね。
はい、
まあ、よかったですよ。非常になんかまた行こうって思いました。その今回の金熊会がきっかけで、末広亭とか、あ、やってんだみたいな感じで、これはいいなと思って、ちょっとこう、まあ、映画とかもあるけど落語いいなと思いましたね。なんかまた行きたいなと思って、その
人を話す、まあ、人を引きつける話術とはみたいなことを、
そう
あれだよね、
前説っていうの、その最初のフリート、う
ん、
枕か、そう枕から、うん、枕はあれアドリブなわけじゃないですか、うん、ああいうのもなんか話の参考になるというか、
うん、
っていう
その割にはなんか
うまく、まあ、ちょっと小杉
なんかあんまりまだ影響を受けてないような気がする、
一歩一歩、
頑張っていこう、
はい、
私も頑張りたいです、
はい、小杉のあの方にご招待いただいたんですけど、ありがとうございます。
金払ってないのになんか
最初に安いしとか言ってね、
そのなんていうの、自分で行こうと思った時に、うん、値段調べたら、
うん、
これもうちょ、なんかそんなにこうね、ちょっとほら相撲とかだとちょっと高いんで、
わかる、
落語はなんかちょっといいな、
うん、
これからのちょっと趣味が全くないんで。
あ、そうですか。
趣味ないんですか？
趣味ない
です、ね、犬と遊ぶとかじゃないの？
それ別にただ暇つぶしと一緒でしょ、あれ。趣味じゃないでしょ
あなたの中で趣味のハードルって高いんですね。
いやいやっていうね、
ええ、
うん、
っていうそんな僕なんですけど、
はい、
僕が今日司会なんですけど、
う
ん、全然マ
カラ話かのように
難しいよね。話し家さんってすごいよ。
話し家すごい、話し家さんやっぱすごいですよね。
なんかそうそうそう、三浦さんと行ったんですよね。
昨日？
はい。あ、その
あこの前。
はい。
うん、そうそう、三浦さん詳しいでしょ。
三浦さん詳しい。だから三浦さんが横でこれ何の話だとか教えてくれて。
あ、先生がいるわけね、隣に。
そうそうそう、まあだからそういうのも、うん、あの詳しい人がいるとより楽しいじゃないですか。
まあ、三浦さんって誰なんだって話に今なって
る。そうそうなんだって、はい、元 WW Japan の編集長で、
弊社の3代前の編集長ですか、うん、4代前か、
はいはい、っていう感じで、あの、はい、なんか三浦さん僕の結婚式の時に、
うん、
その枕みたいな話を結婚式の挨拶でしてて、
へ、うん、
はい、かなり攻めた枕で、
あの、大丈夫
僕は超面白かったんですけど。
大丈夫、横山さんの家族とかは大丈夫、笑ってた、ちゃんと。
まあ僕そうですね、若干微妙です。
奥様のお母様とか笑ってた、
はい、そこにな、はい、若干微妙でした、はい、でもまあもう本当に昔の話なんでね、そんなことはっていう感じで、で今日は、
はい、
そんな枕でグダグダ枕だったんですけど、うん、今日はね、あの、いや僕がすごい、
うん、
なんだかんだで、
うん、
あのずっとなんかこうウォッチしてるっていうんですか、
はい、
してる企業の経営者の人が、うん、ロコンドの田中裕介社長についてお話ししたいなと、
うんうん、
ロコンドというのは、
ロコンドっていうのは、あの、靴、まあ、もともと最初靴でスタートした EC モール、まあ、業界的に言うと EC ファッション EC モール、
靴の EC モールだった、
はい、から、まあ、今は服もやってるし、
うんうん、
で結構 M&A を、あの、今ロコンドから社名変わってジェイドグループっていう社名に変わってるんですけど、
うんうん、
まあ、企業としてはジェイドグループで、その下でロコンドっていうサイトがあったり、
うん、
あるんですよ。で今結構、もともと結構2000、創業がですね、ジェイドは2011年かな、うんうん、10年かな、まあ、正式には10年に企業はやってたんだけど、ロコンドっていうサイトをやったのが11年、かな、
うんうん、
合ってるかな、合ってる、はい、2011年2月にシューズの通販サイトとしてスタートしたんですけど、
うん、
そこからね結構ね、積極的に M&A とかをしていて、で最近だと2月にあの老舗の EC サイト、EC、こちら EC モールなんですけど、マガシークをね買収したんですよ、
うん、
それでこうすごく話題になってたんですよね。で今週後3月11日後の WWD ジャパンでも、
うん、
あのその背景とか今後について、まあ、詳しく情報を載せていますので、うんうん、まあ、あの機会があればぜひ、
お読みいただきたいと、
はい、きたいとは思うんですよ、うん、でこのね田中社長ってあのめちゃくちゃ面白いんですよね、
う
ん、いろいろと、
うん、
で田中社長の、まあ、ロコンドと田中社長の話をちょっとまず先に整理すると、
うん、
まあ、ロコンドは2011年にサイト
を開
始して、
はいはい
はい、今だいたいこう EC の会社って、商品取扱い高、要はその会社あるいはサイトでどのくらいの売り上げがあるのか、
うん、
ものが売買されてるのかっていうのを商品取扱い高、
うん、
まあ、英語で言うとジェネラルマーチャンダイズバリューっていうんですけど、うん、GMV が、
うん、
ロコンドが170億、
うんうんうん、
で、まあ全体企業全体としては大体、まあ、300億弱ぐらいあるんですよ、
うん、
で、その中でロコンドの場合はファッションウォーカーっていうサイトを、
うん、
まあ、買収してそこも運営してたりとか、あと、YouTuber とコラボした、ブランド、
うんうん、
リザード
ヒカルさんね、
ヒカル YouTuber ヒカルさんとコラボしたブランドを展開してたり、あるいは会社としてはね、
うん、
リーボックを伊藤忠商事と一緒に、合弁会社作って、シューズの、店舗を運営してたりしてるんですよ。で結構いろいろやってる、
うんうん、
ロコンドとかやってるのが、まあ、旧ロコンド現ジェイドグループっていうのがある、うん、で田中それを創業ロコンド創業の直後ぐらいからずっと代表取締役やってるのが田中社長 なんですよ。
え、私そもそもこの人創業社長なんだと思ったけど、そうじゃないってこと？
なんかね、ロコンドってもともと、なんか創業社長はね、いたんですよ、別に。
ほうほうほう。
で、まあ共同創業者なのかな、田中さんも。
ふーん。
なんか、はい。で、そのもともと最初にやってた人がなんかすぐいなくなっちゃって、
うん、
あのでそこからこう田中社長が一人でなんとかやってきたと。で、別にその田中、その一番最初にいた共同創業者のもう一人の人も田中社長がなんかこう追い出したとかそういうことじゃなくて、
ほうほう、
もうこうなんかちょっといなく、もう逃げ出したみたいな、ま、感じじゃないとは思うんですけどあのもう
なんか、なんかまあ違うかなって、いや、なんか、ね、人生の中で違うかなと思ったのかもしれませんね。
そうそう、うん、最初、
うん、
そう、まあ、最初はちょっと、ちょっとなんかこうこたごたっていうのはなんかこうやっぱ経営が苦しくなっちゃって、
うん、
いなくなっちゃったんですよね。で、田中社長はそれをこうなんとかすべく奔走し続けたっていう経緯もあって、
うん、
まあ、これは別に公にしてる話なんで、別に秘密でも何でもないんですけど、うん、まあ、そんなこんなでやってる田中社長なんですけど、
うんうん、
で、田中社長がちょっといろいろ田中社長伝説、伝説っていうほどでもないんですけど、
う
ん、田中社長がやってることって結構面白くて、
ほうほうほうほう、うん、
なんかこうユーチューバーとコラボしたりね、ヒカルさんとコラボしたりとか、うん、あとまあ自身もユーチューバーコラボがうまくいったんで、
うん、
これはってなったら自分でも YouTube チャンネル開いてユーチューバーみたいに活動したりとか、
なるほどね、
はい、っていう。だけど一方で、
うん、
田中社長って一橋大学を出て、
うん、
名門コンサルティングファームのマッキンゼー&なんとか、
うん、
マッキンゼで働いてて、
うん、
その後海外の名門ビジネススクール、
うん、
なんだっけ、
UCLA、
UC バークレーで MBA を取得してたりとか、うん、もうゴリゴリのエリート、
うん、
エリートサラリーマン、ビジネスパーソンなんですけど、うん、
はんはん、
なのにそういう結構トリッキーというか、
うん、
なんか結構枠にはまらない、
うん、
常識を、
うん、
常識にとらわれないというとちょっと言い過ぎなんですけど、
うん、
結構トリッキーな感じの動きをする方なんですよね、うん、で、
なんか神話とか偶話にこういう人いますよね。
だからトリックスターっていうね、
うん、
でトリックスターって最初僕も、
うん、
なんかトリックスター見て田中さんみたいなの書いたら、
うん、
僕はねそのトリックスターって2つの意味があって、善悪を、
うん、
なんかこう善悪の両面を持ち、なんかそれを破壊したり
引っかき回したり
するっていう意味のトリックスターと、
うん、
あとただ単に詐欺師っていう意味もあるらしくて、
あ、そんな意味あるの？
そうなんですよ、
うん、
で僕もそれね分かってなくて、
うん、
全然こうそういうなんていうの、既存の枠組みをちょっと
引っかき回す
っていう意味でトリックスターって
使ったんだけど、
なんか
ちょっと詐欺師ってどういうつもりって、
そうそう、
お怒りが来たの？
いやいや、本人からはね、
うん、
あの本人も時々そういうことをツイッターで言うんです、うん、でも本人より、
うん、
その
会社の人、
いや、その読んだ人が、
うん、
あのね、そういう、うん、こういう言い方はあれですけど、そういう学のない人が、
うん、
トリックスターって言ったらもう詐欺師って思い込んでる人が、
うん、
そうじゃないのに、
うん、
そういう受け取る人が多いんでね、
うん、学のない人って言ったよ今なんて嫌な感じね、うん、
そうそう、だからそういう意図をさ、
うん、
意図せず受け取られてしまったりとかするんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、そんなことはいいんですけど、
は
あ、まあ、そういう感じのね、結構なんていうのかな、こうすごく、まあ、本当に経歴だけ見ると普通にビジネスエリートなんですけど、はあ、割合こう動きを見てると本当に まあ、その異端児っていう言い方がなんか一番近い、トリックスターが一番近いんですけど、
うん、
まあ、違い方だと異端児という感じの、
うんうん、
まあ、なんていうのかな、起業家って言っていいと思うんですけど、経営者だなっていう感じ、
うんうんうん、
で今回、なぜこう田中社長をフォーカスしようと思ったかっていうと、
うん、
こう、まあ、今回の記事にも、まあ、一応書いたんですけど、
うん、
ファッション EC っていわゆるもう ZOZO タウンがやっぱり、あと ZOZO タウンを運営する ZOZO が、うん、まあ、いわば王者と言っていい、
うんうん、
で大体、24年3月期で5,800億、
うん、
まあ、6,000億弱の規模なんですよ、
うん、
で、 ロコンドはマガシークを買収したことでその商品取扱高が300億円から、まあ、約600億円ぐらいになるという感じで、
うん、一気に
そう倍増したんですけど、うん、それでもやっぱりまだその王者ゾゾと5800
なんでしょ、
はい、10分の1ぐらい
10倍、はい、まだ開きがあるんですよ、
うん、
でもなんかここがやっぱ田中社長のすごいところなんです、面白いところなんですけど、うん、なんていう普通だったらもうなんてちょっと諦めるというか、
うん、
あのまあええやんけという感じだと思うんですけど、うん、
身の丈に合った成長を目指しがちなところですけれども、そうそう
田中社長のすっごいさ田中社長っぽいなと思ったのは、
うん、
圧倒的2位グループっていう、うん、なんか志が低いんだか高いんだかわからない絶妙な用語を、
うん、
あのぶち上げてくるんですよ、
うん、
でなんかその圧倒的2位構想2位グループ構想っていうのも、
うん、
一回ね2018年ぐらいに一回ぶち上げたことがあって、
ほうほう、
でその時のロコンドってまだ上場した、うん、17年に上場したまだすぐ後ぐらい で、
うん、
でまだもちろんあのマガシークの方が上、まあ先頭、うん、まあ老舗マガシークも上にいたし、他にもまあ大体同規模 の、 あの企業がいっぱいいる中でなんか2位グループ2位その圧倒的な王者に対してもうそれ以下のところで連携していこうぜみたいな意味で2位グループっていうのを言ってたんですよね。だけどなんかまあなんていうの、まあ、僕らそれを聞かされた僕らも、
うん、
まあ、それを結構田中社長も積極的に発信されたんですけど、
うん、
あんまりこうあの理解されない
というかピンときてない
ピンと来なかったんですよね。
え、今圧倒的にって楽天じゃないので
、
うん、
まあ、楽天も楽天ファッションっていうのをやってて、うん、で楽天はちょっとややこしいんですけど、
うん、
あそこってまあ言ってみれば GMS というか大型総合モールなんで、
うんうんうん、
どっちかっていうとこうなんていうのか楽天市場っていう、 こう、うん、総合の中にファッションっていうカテゴリーがあるんですよね、
うん、
でその中でさらに楽天ファッションっていうサイトをもう一個作ってるんですよ、
うんうん、
ただ楽天ファッションの取り扱いだかっていうのを公表してなくて、
うん、
でそれがどのくらいかっていうのは実はよく分かってないところがありまして、うん、でただ楽天市場の中のファッショングループっていうのが、まあ、1兆円だか7、8000億円だか、
うん、
そのぐらいあるんですよ。そうすると ZOZO より大きいんですけど、
うん、1兆円ってなんか去年言ってたんじゃない？
そうなんですよ、
うん、
結構ねその数字もなんか聞くたんびになんかちょこちょこ変わるんで若干
22年12月決算によるとファッション事業の流通総額が1兆520億円と、
はい、
じゃあ圧倒的に2位どころか圧倒的に1位なんじゃないですか。
まあ、ただ、
うん、
これもなんていうのかなその、うん、楽天市場の中のファッションカテゴリーって意味なんで捉えどころがないというか、例えばイトーヨーカドーが、
うん、
要はそのファッションナンバーワンだって言われても、
うん、
あのかつての全盛期の時にね、
うんうん、
だからピンとこないでしょ。まあそうだけどさうちはファッションで一番大きいんだみたいなこと言われても、
まあ、ファッションって何かねみたいな話をされてるのね。
そうなんですよ、うん、だから若干そういうとこがあって、
うん、
そのまあ洋服とかあとだからファッションも結構こう定義が曖昧なんで、
うん、
こう全部なんか衣類とか、
うん、
身の回りの雑貨とか全部入れると、
うん、
どんどん大きくなってくんで、
はあはあ、
なんかちょっともやっとする感じはあるんですよ、
は
あ、だからまあちょっと楽天は置いとくっていう、
はい、アマゾンは
アマゾンもね、
うん、
アマゾンはまあちょっとあの何も公表しないんで、
うん、でもそれなりの規模あるわけでしょやっぱり、
まあ、あると思います。
何百億か何千億か知らないけど
多分あると思う。1000億円以上あると思う、
うん、
けど公表しないんでね、
うん、
そうでもなんか田中社長もちょっと面白いんですけど、
うん、
その圧倒的に2位構想を、
うん、
そのマガシークを買収した時にあの株主へのレターということで、
はいはい、
11ページにわたる田中社長の熱い思いがほとばしるレターを、
うん、あの人みたいだね。あのなんだっけあのアメリカのすごい有名なさ投資家
あそうそうジェフ・ベゾスでしょ。
え違う違うそれアマゾンの創業者じゃん、はい、じゃなくて何ですっけあの投資家です。
あ
え置いといてこの話は置いといて、はい、どうぞその11ページもわたる
その中で2位構想について説明してるんですよ。もともとそれによると、
うん
あの GE のジャック・ウェルチさんが言ってた言葉らしいんですよね、
は
いはい、あの1位か2位じゃないと生き残れないみたいな、
うん、
で まあ、そのでその私もそう思うと、田中社長、
うんうん、
で私も買い物するときはアマゾンか楽天だがみたいな、うん、普通に書いてあるんですよ、
うん、
だからまあ別にアマゾンと楽天だがと言ってるんで、
うん、
ただファッションっていう多分ね、うん、なんかちょっと
ニュアンスファッション専業モールみたいな感じで
言い
た
いのね、多分そういう意味だと思うんですよね、
うん
う
ん、
別になんかそうそう、だから楽天もファッションというよりもまあ総合カテゴリーって言うんですかね、
うん、
でまあアマゾンも総合カテゴリーって意味だから、うん、この2位構想では入ってないという感じなんですよね、うん、
ファッション専業モールってあとどんなとこあるの？
あとはねショップリストかな、日本でいうと、
うん、
でまあグローバルで見るとこの前話題だったファーフェッチとか、
うんうん、
あと
エッセンスさんとか
エッセンスとかユークスとかネッタポルテとか、うんうん、であとちょっと後でファーフェッチの話もするんですけど、まあ、そういうのがあると。日本だと今本当に ZOZO があって、まあ、楽天ファッションもあるけど、まあ、次はロコンド、マガシークグループみたいな感じになって、まあ、ジェイドグループといったらいいのかな、
うんうん、
みたいな。そうそう、でこう2位グループ構想っていうのを再びね、
うんうん、
結構打ち出してやっていくぜという話、
うん、
で3年前ぐらいにジェイドグループ、まあ、ロコンド、旧ロコンド、これからもちょっとジェイドグループに統一していくんです、統一していこうと思うんですけど、うん、ジェイドグループがね中継を発表してて、
うんうん、
でその時も2030年にあの1000億円と GMV1000 億円目指すということを、まあ、ぶち上げたんですよ21年に、うん、そしたらその時もなんか、まあ、まあこれは田中社長もご自身で言ったんですけど、またなんかドン・キホーテがホラ吹いてるよみたいな感じのね、
はいはいはい、
受け取られ方をしたと、うん、自分でもそうやって言わなくていいと思うんですけど、 でも確かにその時は、うん、あのその時のロコンドってまだ GMV205 億円だったんですよ。
あ、それで1000億と。
そう、
うん、
まあね、10年後っていうか9年後に、
うん、
でちょっと思ったんですけど、今度はマガシークで600億なんで、
うんうん、
30年1000億っていうのは、
うん、はよし、もうあと何かを、かなりハードらしく、何かをあと、
はい、
MA すれば、
はい、ただもう田中社長曰く、うん、この時からあのマガシークっていうのを、
うん、
どっかのタイミングで買収したいっていうふうに思っていて、うん、実際ずっとこう交渉はしてたらしいんです
よ。はいはいはいはい。
でじゃあその買収話が、マガシークへの買収話が、
うん、
いきなりガッて進んだのが、
うんうん、
まあ、伊藤忠となんか伊藤忠が キーになってて、あの一回伊藤忠とそのロコンドってその合弁リーボックに関して合弁会社を作って一緒に運営してるんですけど、
うんうん、
それがねすごくねうまくいってるらしいんですよね。
へ
え。そこで伊藤忠がロコンドええやんけとなり、
うんうん、
でマガシークもええやんかっていう話になって、でマガシークっていうのはもともと伊藤忠の社内ベンチャーで始まり、
はいはいはい、
その後あの NTT ドコモが買収して、うん、NTT の子会社にはなっていたんですけど、あの伊藤忠もまだ株ずっと持ってたんで、
うんうん、
28% かな。なんで、まあ、そこがこう伊藤忠が間に入ってなんかこう進んだっていう感じなんですよね。で今後、まあ、ジェイドグループがこう1000億に向けてやっぱキーになるのがやっぱ伊藤忠なんですよ、
はいはい、うん、
でまあその WWD 編集部では、
うん、
まあ、僕があのロコンドを田中社長ウォッチャーなんで、
うん、
まあほら知名度がすごい高いじゃないですか。
確かにね。
でもなんかロコンドって業界内での知名度って、
うん、
あのまあ、やっぱりそんなにないというか、
うんうん、
やっぱ ZOZO タウンがあってなんか楽天とかがこう楽天と ZOZO がなんかワイワイやってて、
うん、
楽天がこうファッショントーコレの冠スポンサーになったりとかしてなんですけど、
うん
うん、多分今後は結構ロコンドも業界内でのなんていうのかな、
知名度ファッション EC としての
知名度が多分どんどん高まっていくっていうのはほぼ確実で、
うん、
で田中社長もなんかいろいろこう超フッカルなんで、
うん、
なんやかんやってあの仕掛けたりするんで、
うん、
なんか今後いろいろ話題になってきそうだなっていうふうには思ってます、
うんうんうん、
でそのロコンドの面白さ、田中社長の面白さっていうのの、
うん、
もう一個のポイントが、
うん、
あの面白いなと思ったエピソードが、
うん、
要はファーフェッチなんですよね、
はいはい、
でファーフェッチってご存知の通り、去年かな、去年の年末から今年初めにちょっとほら、うん、経営危機で、でなんやかんや言って結局韓国の
クーパンさん、
クーパン、まあ韓国でいうとこの楽天みたいなね、うんうん、会社が結局買収したんですけど、その時にそのいやすごいな田中社長って思ったのは、
うん、
田中社長もそれを聞きつけて、
うん、
普通にこう買収提案をしたらしいんですよ。
クーパンであって俺が
買いました。前にファーフェッチにクーパンと、まあ、前というか、
前か
そのクーパンの話が出てくる前、うん、決まる前に、
うんうん、
でしかもそれも別にすごいツテがあったわけじゃなくて、
うん、
なんかこういろんなツテをたどって
頑張って
そう
日本のこういうもんなんですけど
そうそうそう、間に入ってる投資会社がなんか投資銀行かなんかに渡りつけて買収提案した、
うんうん、
だそういうところ
ふっかるだね。
ふっかるじゃないですか、
うん、
なかなかさしないよね、
うん、
しかも自分からですよ、
うん、
なんかこう話が持ち込まれて、
うん、
なんかっていうよりも自分からこう行くって、
うん、
しかもファーフェッチって結構遠い国の世界じゃないですか、うん、イギリス本社でニューヨーク証券取引に上場してるんで、
うん、
田中社長そういうことするんですよ、
うん、
でなんか話をあの聞いたら、まあ、記事にも書いてるから多分別に言っていいと思うんですけど、買収金額も、
うん、
なんかすっごい安、それはクーパーって700億円かな、うん、ぐらいで買ってるんですけど、全然めっちゃ低い値段でオファーしてて、
うん、
なんかそうなんていうのかな、ただこうやらないなんていうの、まあ、結局だクーパーになったとか、
うん、
人によってはなんか何やってんだっていう 見方もあるかもしれないけど、
でもちゃんとやってるって素晴らしいよ、
ね、やらなきゃゼロだし、
うん、
やるかやらないかってなんかだいぶ大きい、日本企業でそういう人がいるんだっていう、
確かにね、
いやめちゃその時ねちょっと すごいなと思ったんですよ、
うんうん、
でなんかそれって田中社長のいろんな一面、いろんな面の一つ で、
うん、
でその YouTube や YouTuber とコラボしてみたり、自分も YouTube やってみたり、
うん、
なんかこう変圧倒的に2構想とかちょっと行ってみたり、
うん、
あとなんかこう
ファーフェッチに買収提案してみたり、
買収提案してみたりとか、なんかこうまずは やるっていう、やるかやらないかじゃなくてまずはやる、
うん、
でやってみてそこからこう何かを得ながらっていう、
うん、
いう感じで
PDCA をね、
PDCA を回していくみたいな、うん、で本当にロコンドって田中社長が最初こう一緒に始めたけど一人逃げな、ま、いなくなっちゃって一人になった時にもう本当に大変で、
うん、
もうお金がもういつもなくて、
うん、
もう本当に倒産寸前だったらしいんですよね。それをこう一人でここまでやり、
うん、
上場もさせ、
うん、
そしてこうわずかこれ、まあ、10年ぐらいのね、
うん、
話なんですけど、結構こう泥水をね、すすってるタイプなんですよ、
はあはあはあ、
スーパーエリートなんですけど、
は
あ、でもなんかこうなんかスーパーエリートっぽくないところもありつつ、
うん、
でもなんかこう圧倒的第2グループ構想とか言って、
うん、
でも誰も分かんなくて、だけどそれジャック・ウェリッチが言ってた、要は、
うん、
要はそういう MBA とかああいう戦略コンサルにいた人は結構、うん、なんていうのそういう一つの、
うん、
多分確立された
メソッドの戦略なんですね、
はい、戦略なけど、うん、まあ、僕みたいな人何も分かんないんで、
うん、
なんかなんていうの、誰もすごいこうね賢い人が言ってたら、
うん、
なんか全然理解されないみたいな、
うん、
なんかそういうなんていうのかな、しょうがないよね、すごいエリートがさ、
うん、
なんかそういうね白金なんかもうちょっとね、
うんうん、
いいとこでこう演説するしたらさ、みんながパチパチパチって聞いてくれるけど、そこら辺のねなんか庶民のところでなんか誰もなんかそんなこと分かんない人が、
うん、
でもそういうことを、
うん、
なんか偉そうに上から目線でみんなエリートの中で言うんじゃなくて、
うんうん、
割合こうもう着せず、本人も多分何も考えてないけど、割合どこでも同じことを言うタイプっていうか、ストリートファイなんていうの、
なるほど、
エリートだけどストリートファイターみたいな、
なるほど、
そこでもなんか何も戦うし、
うん、
まあでもねっていう感じなんですね。というのまあだから本当にねすごく面白い人なんですけど、
だからそういうところが憎めない、
に、まあ、別に憎むポイントないんですけど、
うん、
あのちょっと面白いというか、
うん、
で今後はなんか本当に今までちょっとトリックスターとか異端児みたいな、
ドンキホーテとか
ドンキホーテとかっていうことをまあ 言われてたよ、言われてたようなところがあったかもしれないけど、いよいよねこの GMV も600億になり、
うん、
で1000億円も射程に入ってきて、
あと400億や。
そうそう、でもねその400億もやっぱ話聞いてたらね、そん
なんか水面下で何かを考えているんじゃないかと。
いや考えてはなさそうですけどあのいや今いや これからガッて伸びる要素は結構あるんですよね、
うん
うん、まあ、伊藤忠がやっぱりタッグを組んでる伊藤忠っていうのもいろいろ今後めちゃくちゃあるでしょうし、うん、あとそうでちょっと一個だけすごい大事なことを言い忘れたことがあって、
うん、
でそのロコンドの強み、うん、ZOZO タウンとロコンドの最大の違い、まあ、最大というかまあ違いって、ロコンドって基本的にはもともとずっとこう後発で戦ってきてた、うん、戦ってきたので全部いろんなシステムとかを内製化して、でかなりこう、リーズナブル安価で使いやすいシステムっていうのを全部自分たちで作ってるんですよ、
うんうん、
できるだけ安くできるだけ使いやすくっていうやり方でシステム自体を作ってて、
出展者にとっては
出展者にとって、
うん、
でそれを全部ね出店者に開放するっていうやり方をしてて、要するに普通にモールなんで、じゃあ在庫をこう倉庫に入れてくださいっていうブランドに、アパレルブランドにお願いするんですけど、その時にもしよかったら EC のシステムも無料、ほとんど無料みたいな感じで使えますよっていう。で普通 EC の基幹システムいろんな、あと使ってくださいねとか、その EC のシステムもそうだし、あと物流のいろんなこう物流倉庫ってとにかくいろんな膨大な量をどんどんどんどんこうあの 納品されていくんで、それをこう 1SKU 単位で全部あの記録していかなきゃいけないんですよね。でそれもあのどうぞお使いくださいと、とかあとそれに付随したあのポス店舗で使うポスレジのシステムなんかも全部ない、あの自社でロコンドは作ってるんで、それもあれもしよかったら使ってくださいと、ほぼ無料みたいな形、その代わりロコンドの倉庫に在庫入れてくださいねみたいな戦略を取ってたんですよ。だからもうオープンプラットフォームみたいな感じなんですよ。だからロコンドに在庫、ロコンドの倉庫に在庫を入れると、そのいろんなシステムがまあ無料に近い形で使える、まあ無料ほぼ無料なんですけど、うんうん、使えるって。だからその代わりどんどん在庫入れてくださいねっていうやり方なんですよ。
まあ、そうしないと在庫各社が
寄せてくれないっていうです
よ、ね、はい、うん、
でこれはねすごいあの、まあ、田中社長がすごいオープンプラットフォームの信奉者っていう感じではなく、
うん、
まあ、あくまでこう後発だから、
うんうん、まあ、そういう手法で
先行する
物を集めんと
企業に対抗すべく、うん、結局オープンプラットで、それこれって業界にとってはものすごく、うん、まあ、ポジティブなんですよね、
うんうん、
EC から始まったシステムを結構効率化されてかつ安価で使えるってなると、まあもちろん例えば競合がいたら競合もそれに合わせてあのなんかのこうシステムの使用量とかを下げなきゃいけないんで、まあ、そういう意味ではこうあの田中社長の今までのこのコンセプトがよりこう規模が大きくなってくると、結構そこが結構オープンプラットフォーマーとしての存在感が増してくると、業界の構造も変わるかもしれないというところが、まあ、あの面白いところ、注目すべきポイントの一つなのかなと、っていうのが、まあ、今後ですかね。
なるほど、
はい、
あれなんですか、個人的なお付き合いとかあるんですか。
全然ないですよ。個人的なお付き合いないでしょ、それは。まあ、でも上場企業社長ですからね。
あ、そうですね、
はい、
うん、別にあってもいいんじゃない
かというか、まあ、そうですね、
そもそもジェイドグループって名前変わったのいつだったんですっけ。
いつだっけな。
翡翠、
ジェイドね、翡翠なんですよね。
あれなのかしら、誕生石が翡翠とかそういうあるのかしら。
いや、なんか聞いたら、もともとザッポスを運営している、なんかロケットインターネット、ザッポスって
それなんだっけ。
ザッポスってこう今まだアメリカにあんのかな、なんか結構こう ザポじゃなかったっけな、ロケットインターネットグループって言って、うん、なんかドイツかなんかで発祥した子、
うん、
でちょっとあのこれ言い方ちょっとあれなんですけど、うんうん、結構こう2番手戦略みたいな感じでこう先行する企業のビジネスモデルを丸パクリして、
うん、
それをこう日本世界中で投資会社みたいな感じで、うん、それ世界中で立ち上げるのを支援するみたいなのがあって、うんうん、でロコンドも実際それそのシューズの
なんかそういうシュー靴の EC でそういう
アメリカで先行したザッポスっていう、うん、ザッポスかなっていうのがあって、まあ、また結局
あ それ、うん、
それをなんかこう模していろんなやつでそれを日本でやろうっていうので、うん、最初ね、うん、それが最初ジェイドグループっていう名前だったの日本で、だ創業直後はジェイドとして創業してるんですよ、
うん、
ロコンドって、
うんうん、
だそれをまた戻したっていう、なんか現あんまりそのジェイド時代に、
うん、
なかなかそんないい思い出はなさそうですけど、あえてジェイドグループ
っていうね、いい思い出はなさそう、
わかんないじゃん、創業時のね、うん、多分マインドを忘れず、多分ベンチャースピリッツっていうのかな、スタートアップスピリッツを、
うん、
っていう意味で多分ジェイドにしてるのかなって、もうかあの勝手な予測ですけど、
うんうん、
っていう感じでジェイドっていう風にしたんですよね。
なるほど、
うん、
少し前にあのタレントの片瀬奈々さんがなんか、はい、ロコンドに入社したみたいなのが話題になってたけど、
はい、
今もいるんですか？
いや、僕はいると思うんですけどね、僕見たこともない、あの見たことないというかその、
ええ、
だってそのなんていうの、今だってその普通ちゃんとした会社だとさ、
うん、
こうセキュリティがあって、
うん、
オフィスエリアと接客エリアって完全に分かれてるじゃん、
う
ん
う
ん、
まあそれそうだけど、いるかいないかくらいに知らせて分かるでしょ
いや分かんない分かんない、
いやそれぐらい聞けば分かるじゃん、あ片瀬さん何やってんですかみたいな、あれだけ入社話題になったんだから
毎回聞き忘れちゃうんですよね俺も、
うん、
いや僕もすごい大ファンなんで会いたいんですけど、
うん、
なんかいつも聞きそびれちゃって、
うん、
はい、なんか聞けてないんですけど、
そう、
はい、
うん、今度聞いといてください、
うん、会いたい、
まあ動画とかそんなに更新されてないような気がしないでもないので、
なんか YouTube のヒカルくんとの時すごかったですよね、
う
ん、
そう、それでこうあの YouTuber のヒカルさんとね、
うん、
コラボしたリザードっていうシューズをね、
うん、
販売した時によくロコンドのサーバーが落ちてて、
うんうん、
で僕が
ヒカル法
ヒカル法って名付けたんですけど、
うん、
そしたらそのヒカルさんが気に入って使ってくださったりとかしたんですけど、
うん
うん、普通に考えたらそれも、
うん、
そのリザードを売ることでロコンドのサーバーが落ちちゃうと、
うん、
別に他のロコンドで扱ってる製品も売れなくなっちゃうから、うん、テナントからしたらまあお前何やってんだよって話、
お客様にとっても何やってんだよって話ですよね、そうそう、うん、
だけど結構毎回落ちててでもなんかそれも面白いですよね、
うん、
社長がトップダウンでやってるプロジェクトだから、
うん、
なんか多分どうしようもないじゃないんだけど、だ逆にそれで株価がまた上がったりとかあのでだけど結局もちろんそのテナントさんも怒るかもしれないけど、
うん、
ロコンドへの集客力とかが高まるんで、露出が増えればロコンドの集客が高まり、まあ ね、そうするとロコンドで売れるアイテムもよく売れるんですよ、
うん、
だからまあ、なんていうのかな、そのもちろんサーバーが落ちたりしたら、
うん、
なんでやねんみたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、ちょっとだけ長い目で見たら、
うんうん、
まあ、そんな損はないということもあるんで、
うん、
だけどサーバーが落ちるって結構本当に普通だったらもうやばい、
うん、
けどなんかヒカルさんもヒカルさんで、
うん、
結構こう積極的に落とそうとするんで、
うんうん、
で普通に落ちるんで、
うん、
毎回ちょっとこうそういうのもちょっと面白い、
うん、
でなんか田中社長もなんかすいませんみたいな、
うんうん、
ツイッターとかで謝ったりとかして、
うんうん、
っていうのも面白いなって思ったりしました、ね、いろいろ面白いんですよね、なんか飽きないというか、
なんか最近ああいうなんですか、社長のインフルエンサーって増えてるじゃないですか、
はい、
社長会長も含むけど、はい、お騒がせも含めて、なんですか、 ABEX のマックス松浦さんとか、
ね、うん、
あと幻冬舎の健城さんとか、
はいはいはいはい、
あとファッション業界だとあの方ですよね、 FR2 の、
ああ、石川さん、
そうですそうです、
はいはいはい、
なんかすごいそういう影響力のあるビジネスインフルエンサーとしての社長みたいな、あ、まあ、はいはい、堀江さんとかもそうだと思うんだけど、
はいはい、
なんかそこのお一人に 慣れる素質は多分にありまくるタイプの方ですよね、
まあ、ただ
キャラ立ってる、
うん、そう、ただそうなると逆に面白くないんですよね、
う
ん、
そうなの、
うん、こうなんか逆になんか影響力ないから面白い、
そうなの、
はい、影響力ない
じゃん、キャラを生かしまくればいいのに、
ちょっとこう、うん、なんか田中社長で関西人なんですよね、うん、大阪出身で、
うん、
だから関西人の人にこういう言い方ちょっとあれかもしれないけど、
うん、
なんか滑り芸みたいな、
はあ、
滑るから面白いのに、
うん、
結構滑んなかったら、
なるほどね、
結構なんかややこしいなと思ってなんかそうだけどそう、
うん、
いやもちろんそのファーフェッチ買収とかが今後はこう、うん、そういうフッカルがこう結構ね、
うん、
いろいろそれが実現しちゃうようなフェーズに入ったりね、
うんうんうん、
すると思うんですよ、まあ、それはいいと思うんですけど、
うん、
でもなんかいろんなちょっと面白い動きとかが、
うん、
なんかいちいちなんかうまくいったりとか言ってることが、
うん、
なんか、まあ、すごい練りに練った正論っぽいけどギャグだったら面白いけど本当だったら面白くないってこと結構あるじゃないですか、
うん、難しいな、
そうですね、そう、まあ、今後はでも本当にそう、でも田中社長もここまで来ると普通の経営者になっちゃうのかなと思って、
上場しちゃうと、
上場はもう結構前からしてるんですけど、
うん、
こうある程度の企業規模になると、
ね、うん、
なんかこうなんて今までの面白さがなくなっちゃうなと思って、
うん、
言ってることが全部実現しちゃったら単なる風雲児なんで、
そうだね、はい、
風雲児でいいんですけどなんかちょっと田中ウォッチャーとしては、
なるほど、そこに
ウォッチするちょっと魅力がね、
なるほど、
まあ、本人は別にそんなことを打ちされたくないと思うんであれだと思うんですけど、今が今もうそろそろもう僕のウォッチ対象から外れちゃうかもしれないなと思って、
そうなの
いやもうメインキャラクターになっちゃうんで、
なるほどね、
はい、
お
う
お
う、なんでね、トリックスターなんて言おうもんなら、
うん、
なんかね普通になんか法的措置とか取られかねないみたい
なはい
はい、という感じで
お
送りしてまいりましたが、
うん、まあ、そんな横山さんのなんだかんだ言っての愛があるわけですね、
うん、愛はそんなにないです
よ、ね、あ、そうなんですか
愛着というか、うん、なんかいやすっごい工夫運地が出てきたなと思って、
うん、
上場前に一回取材したことがあって、
うん、
いやまあ、ほらマッキンゼーで、
うん、
キレキレで、
うん、
ロコンドっていうスタートアップをやるっていう感じで出てきたんで、
うん、
すごい人が出てきて上場もするんだと思って、
うん、
最初はそういう感じで見てたんですけど、なんかちょっとこうなんかちょっとお茶目な、でも別に本人はそんなお茶目狙ってなくてっていうところもなんかいろいろいいなと思ってたんですけど、もうそんなこと言えないぐらいの遥か高みを
規模感にね、
はい、そうですね、まあ、1000億は多分もう間違いなく、あの本人もおっしゃってたんですけど前倒しは多分できるっていう、多分話を聞くだけで本当に、
うんうん、
そう、それで、そう、で僕の記事にちょっと盛り込めなかったんですけど、これ最後言っとこうと思って、
はい、
で田中社長今後、まあ、1000億はほぼ射程に捉えました、今後何を目指される、あ、プラス他に何か目指されることありますかって聞いたら、その満を持して言ってきたのが、俺は日本版ファーフェッチを目指すっていうことをおっしゃってて、
うん、あんなにどういうこと
それで、
うん、
どういうことなんですかって聞いたら、要はね今結構日本の EC はみんな失敗してるんですけど、海外に売るってことをやっていくと、
うん、
いうことなんですよ、グローバル販売、
うんうん、
これねもう ZOZO も失敗してる、
あ、そうなんだ、
はい、ZOZO も何度も挑戦して、うん、あのうまくいってないんですよ、やっぱり相当ハードル高いんですよね、
うん、
海外に売っていくのって。
ファーフェッチ別に高級品扱うってことじゃなくて、
ね、そのシーンはファーフェッチって要は店舗と店舗をつないで、
うん、
それをお客に直接届けるっていうビジネスモデルが、
うん、
ファーフェッチの基本根幹なすビジネスモデルなんですよね。在庫を持たないで、うん、物流と IT のシステムで直接最後お客さんに届ける、その代わりそのなんていうの、どんなアイテムもあの買えるとか、
うん、
ですごい買いやすいみたいなことを掲げて立ち上がって、で それをまあ高級ブランドを軸にやってたんですよね。やっぱり 高級ブランドとかデザイナーブランドってやっぱ知名度がグローバルであるんで、そこに修練してった、まあ、だからこそそれをやったっていう話なんですけど、まあ、田中社長もその日本版ファーフェッチっていうのも日本ブランドを今結構提携とか、まあ、場合によっては資本も投下する場合もあれば、まあ、投下しない業務提携みたいなのも結構してて、
うん、
で今結構、ね、地方をずっと回って地方の名品とかセレクトといろんな話してるらしいんですよ、日本全国に。でほら先ほども言ったようにファーフェッチってオープンプラットフォームなんで、もしそのよろしかったらうちの、 あの EC システム使ってくださいとか、
うん、
なんだったらポスだってご提供しますしとか、
うん、
そういうことができるんで、そういう感じでこう日本全国のいろんなところ回って話してて、で結構ファクトリーブランドに資本参加したりとかもしてて、
うん、
その話は結構面白いんですよね。ちょっともう時間がないんで。
そんなうちの地方の名店特集一緒にやればいいじゃん。
ね。
ね。
はい、いいと思
います。ゼイドグループプレゼンツみたいな。
ああ、いいですね。
出張費出してくださいみたいな。
そのお金が絡む話ここで。それいいと思いますけどね。
はい。
うん、そうなんか結構そういう形で、で今ね裏側の倉庫のシステムは。
うん
あの越境 EC できるように回収してるらしいんですよ、
うんうん、
だから今もう実際準備は結構整いつつあって、システム的には準備もできてて、
うん、
あとはその出店者というか仲間を増やすみたいな、
うん、
それにもかなりね自信がありげでしたね、
うん、
日本版ファーフェッチ目指すっていう、でそれ結構重要なところにちょっと時数がちょっと入らなくて、
うん、
その話ちょっともったいないんですけど、ちょっとここで話しちゃったんですけどっていう、だからまあそういう結構ね夢というか野望、
うんうん、
野望がある人だなと思っていう感じですかね。ちょっとどちらかって話でしたけど、
はい、
林さんもなんか最後気の利いたコメントぐらいない
ですか。気の利いたコメント
なんでそんなパスの仕方ないよね、はい、
大丈夫ですか。
大丈夫
です。終わっちゃっていいですか、
はい、
田中社長のこと聞きたくないですか。
いや独演会だったなと思って落語だったらこれいくらぐらい捉えれるのかな
落語、
はい、
はい、というわけでロボンド田中社長のお話でした。
はい、
ぜひ皆さんも感想などあのメールいただけたらと思います。本日はこれまで、
はい、よろしくお願いします。